エントリーレイのバルカン半島東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんは、こんにちは。
はい、こんにちは。
221回の配信です、はい、私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2019です。
この配信はしがらみさん2人が主に映画漫画ゲームアニメについて思いつまの日の声に語り娯楽文化系情報系文化だ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
はい、
あーいやいやいやいやいやいやいや、新庄さん知ってます？
知ってますよ、知ってますよ、
知ってます。バーニングプロダクション
知りません。あ、バーニングプロダクション、バーニング、バーニング知ってますよ。
バーニングプロダクションのことは知ってますか？
バーニングプロダクションのあのあれですか、あの闇
いきなり確信に触れるね、これね。
闇でしかバーニングプロダクションの名前を出すことはないでしょ、業界の闇の話しかしないでしょ。
そうですね、まあ、非常に分かりやすくお伝えすると、芸能界のトップがいるところです、はい、キングオブキングス、
キングオブキング
キングオブキングスが君臨しているのがバーニングっていう所属プロダクション事務所で、ここは先、僕ちょっと詳しいことはこれここの中ではちょっとお話できないんですけども、
いや消されますからね、
良識のあるリスナーの方はバーニングプロダクションっていうふうに検索してもらえると、いっぱいサジェストでいっぱい出てきます。
サジェストいっぱい出てきますね。
モーニング娘。肉弾接待とか、
ちょっとそれ言っちゃダメ
だよ。それ言っちゃダメだね。藤原紀香どうこうとかそういうのいっぱい出てくるから。
ええ、それ言っちゃダメだよ、はい。
とにかく素晴らしいと、楽園みたいなところです。
楽園みたいな、
楽園みたいなところです。
はいはいはい。
っていうところで、自分の中でやっぱバーニングっていうと、はい、やばいっていう。
やばい。
アンテナがやばいってアンテナが。
もうそれ聞かれた時点でやばいって思っちゃいました
。場所です。
はいはいはい。
で、今年ですね。
はい。
年明けですね。
年明け、はい。
無人島キネマさんの方でも取り上げてましたけど、
ほう、
バーニングって映画をやってるんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、牛田さん何やってんだと、何突っ込んじゃいけないとこ突っ込んで
されるぞとも
っとよく聞いたら、どうやら村上春樹の原作の
ほう
を、韓国映画で、
はい、
要はリメイクしてるみたいな。
へえ。
村上春樹の納屋を焼くかな、
ほう
っていうのをバーニングって英体でやってるらしい、はい、あ、それならそれでと、
それならそれで全然
なんだと、はい、で牛田さんの話も非常に面白かったとし、まあ、映画もすごい面白そうだったから、行ってきましたよ、バーニング。
はいはいはい。
すごかった。
ほう、
めちゃくちゃ面白かった。
主
人が寝ちゃうのは確定だけど
まあ言うても大半の映画寝てますからね。
いや、めちゃくちゃ面白くて、
はいはい、
最後ちょっとネタバレになっちゃうから、ちょっとあれなんで、
はい、いいですよ。
全裸で勝負してるから
全裸で勝負肉弾接待
そうそうそう
どういうことですか。
で最後ね、
はい、
で最後バーってこう車乗ってるところでラストカットなんです、
はい、ラストカット、はい、
ラストカットで終わったんですよ。
はいはい。
で非常にこう面白かったんですけど、
はい、
ちょっとね、冷蔵庫マンにも送ったんですけど、
ほうほう、
これもしかしたら、うんうん、と思って、
はい、
ラストカットにの後、
はい、
ナレーションで、はい、主人公ジュンスはこの後、この後日本に渡り、
うん、
スオイクオと改名し株式会社バーニングプロダクションを設立する、
名前は P 入れた方が良かったんじゃないですか、
後に芸能界のドンと言われるまでにのし上がる、
はいはいはい、
という脳内ナレーションで保管したら、うん、自動的にこれ100億点になったんですこれ須尾会長の若き頃の話だっていうふうに思うと、
はい、
全てが丸く収まる。
はあ、なるほど。
これはしょうがない、
しょうがない、
しょうがない、これはバーニングプロダクションを設立せざるを得なくなるそんなね、
はい、
映画バーニングのことをね、はい、こうやってね、こき下ろしてるのうちらだけだよ
こき下ろしてるつもりないですけどそんな、
いや、すごいいい映画だったね。
へえ、
おお、面白かった。もうやってないのかな。いい、うん、
あ、
いや、ちょっとぶっちゃけ話しちゃうと、もう、はいはい、年間トップ10余裕入ってくるよ。
すごいですね、この3月までの
間に、
この間にめちゃくちゃあるじゃないですか。
まさかバーニングこのクオリティで放り込んでくるとは思わなかった、
ね、
冷蔵庫マンはね、そこまで読み取れなかったらしい、はい、この主人公が最後バーニングプロダクションを設立するってところまで読み取れなくて、
はい、
分かんなかったらしいんだ、はい、そこまでやんなきゃ、頭の中で、
う
ん、
頭の中で、ね、頭の中で、それは観客に委ねられてるんですか。
いや、その行間はあった、それをこのナレーションで言える行間もあったちゃんとやっちゃうとね、消されるから。
ああ、
うん、
消されちゃう、
うん、いい映画でした。
なるほど。あ、まだ有楽町でやってる。
ギリやってる。
ギリやってるっていうか、まあ、これを撮ってる時点でやってるんで、うん、配信中にはもう
やってないかもしれないけど、
東方シネマズシャンテで。
あ、いいですいいです。
最後まで、あの、愛しのアイリーンをやり続けて、
あの、あそこ、あそこはね、あそこは分かってる。
分かってるですね、
うん。あそこ分かってる。
なるほど。
っていう話です。
わかりました。
はい、新庄さんの方からは
何か。僕の方からはですね、いや、まあ、昨日までなんですけど、伊勢丹で、あの、某イベントをやらせていただいてまして。
うん。
まあ、なんかね、まあ、簡単に言うと、謎解きみたいな、ミステリー系のなんかイベントみたいな。
またいつものやつでしょ。
ああ、もう、レギュラーですよ。
うん。
私、クラスになると。出させていただいてますよ。すごい顔してますけど。浅香光代みたいな顔しますけど、あ、それいつもか。シーサーみたいな顔しますけど。はい。いや、まあ、あの、全然ね、楽しいんですよ。
あ、いいじゃん。
いいですし、で、お客さんも楽し
く
入っていただい
て。あ、いいじ
ゃん。すごいいいと思うんですけど、ただやってること自体が、オープニングのね、冒頭で、まあ、ここで事件が起こりましたみたいな感じで、この事件を、解明するために、じゃあ皆さんこれから資料を、手に取って、あのね、捜査に出かけてください、いってらっしゃいみたいな感じのコーナーなんですけど、僕ら20分ぐらいの、まあ、お芝居、小芝居というか、
はいはい、
まあ、お芝居というか、まあ、数人、まあ、5、6人出てる芝居があって、それを見ていただいて、でその後皆さん出て行ってもらうという感じなんですけど、1時間に2回やるわけです。
あ、そのコーナーが最初のオープニングコーナー、
そのコーナー、
あ、もうディズニーランド状態だよね。
そう、
もうずっとぐるぐる回して。そうそう
そう、ディズニーランドとか、あの、USJ の、あの、アトラクションの、なんか、
あ
の、あって、わー、いや、大変、じゃあ皆さんこちらにどうぞ、みたいな、
はいはいはいはい、
なんか、じゃあ次のコーナーでーす、みたいな感じ。ああいう、本当にあの、アトラクション的な感じなんですけど、1時間に2回あるわけじゃないですか。
はい。
それが朝の11時から、6時ぐらいまであるわけです。
うん、ずっとね。
はい。
うん、
まあ、途中で休憩の1回ない回とかもあるんですけど、
まあ、
1日に12、3回、
12、3回同じ下りをやるわけだ。
やりますね。
あ、
2日間で25回公演。
あ、どうなの、そういうのって心境的には。
もうわけわかんなくなります。
それを拾うみたいなこともやるの、最後は自分たちで。
もう、もうやら
ない。いや、もうやんなき
ゃ。あとはもう最初
のところを見せして、最初だけやって、
で、あとはもう皆さんでその得た情報とか手がかりとかを元に推理してもらってみたこと
なんで。やってる方の人の心境をさ、逆に聞きたいんだよね、そういうの。
はいはいはいはい。
微妙にやっぱアレンジすんの？
アレンジっていうか、
その回、そのお客さんのリアクションとかにもよってみたいな。
いや、でも実際結構もうガチガチに決まっちゃってるんで、遊べるところってなかったりするんですよね。だからもうずっと反抗を押すように同じもので、このセリフは後で聞いてくるトリックに関わるところだから大事にみたいなとかをしっかり、もう全く同じでやる、全く同じものクオリティできればできるほどいい。
まあまあまあまあまあまあまあ、
いかにそのお客さんを
楽しませるかは分かる。
かっちりパッケージング。はい。
子供の頃に5歳か6歳ぐらいの時に、
はい、
生まれて初めて東京ディズニーランドなるものに行ってみたんです。
はいはいはいはい。
で、ジャングルクルーズあるじゃないですか。
はい、ありますね。はいはいはいはい。
はいはい、
皆さん、滝が見えますかーつって。
わー、カバだーみたいなさ。
ゾウさんのシャワーですよーつって。はい。避けてーみたいな、ね、ある。はい、
でずーっとそれを見ながら、
はいはい、
疑問だったの。
はい、なんでしょう。
この人は素でやってんのか芝居なのかっていうのを、
はい、
5歳児よ。
5歳児、
うん、
はい、
結構客観的に見てたから、当時から
めっちゃ冷めてるじゃないですか。
いや、でも表面上はね、楽しそうにしてますよ。
、はい、
で、
はい、
どっちなんだろうとずっと思ってたって、うんうん、でうちら1年が終わって、それ自体そのパッケージが面白い、面白いんだけれども、
アトラクションですから、
うん、で終わって、はい、すぐのお客さん乗って、
はいはい、
すぐ出てくときに、はい、はい、それでは皆さんこんにちはみたいな感じのことを、そのお兄さんまた始まって
また一から、はい、
うん、それを遠目に見ながら、
はい、
仕事って大変だなって思った5歳。
お父さん5歳にしてこれいいところに見えつけましたね。
俺これできねえわって思ったもん、はい、5歳児に無理だって思わせてる仕事だよあれ。
はい、我々も、ぶっちゃけた話、まさにジャングルクルーズをやってきました。ジャングルクルーズ
できたの。だから心折れないと思って、
だからもう毎回集中してないと本当に、
いや、そうでしょ、
もう流れでやれるかと思ったら意外と 本当に気抜くと
無理だよ、ね、
言い間違えたり噛んだりするし、うんうんうん、気張ってないとできないですね。
できないでしょ。
一回が集中、短距離走を、短距離走をだからもうはいはいやってはいはいのはいごはいごみたいな、
言ってもさ、言っても2日間じゃん、
2日間ですけど、
でそれでもかなりきついわけじゃん。これが終わりの見えない時給1500円のバイトで週5だったらどう、ね、やる？
仕事ならね、
やれる。週5
仕事ならもう
だって、いや病んじゃうでしょ心が。
うん、どうなんすかね。でもやっぱ、でもそれは
毎日毎日ってなって
パンの、でもそれやっぱ多分それシフト制じゃないですか。
ジャングルクルーズは、
ジャングルクルーズはシフト制じゃないですか。うんうん、空いた時間でなんか楽しく稼げる、みんな楽しい職場です、明るく楽しい職場ですっていうことじゃないですか。
違ったの、
替えが効かないっすか、ね、あーチーム、9人しかいない野球部が甲子園に行っている状態みたいな、
金の状態だ、
金の状態なんで。
USJ はね、初めて行った時、はい、まあそれの時果たしすぎてたからあれなんだけど、はい、すげえなと思ったのは、
はいはい、
似たような状況下の中でも、うんうん、そのこのおばちゃんのべしゃりは、フォーマットにないべしゃりを言ってる時がちょいちょい垣間見えたのがすごいと思った。あ、
はいはい、
これかアトラクションが面白いんじゃなくて、このおばちゃんのべしゃりが面白いんであって、
あのターミネーターのやつでしょ、
そうとかも、うん、そうそうそう、
あれはねもう有名ですよね。
だからあれはさ、もう何かを超越してるじゃん。
そう、もうあそこのコーナーはだからあの人のものなんですよね。
でその回その回多分微妙に言ってること違うし、
うん、でお客客いじりとかもあるじゃないですか、うん、どっから来たのとか、
うんうん、
横浜神奈川県って言いなさいよみたいな鉄板ネタ。
そうそう、だから それは見てて面白いし、はいはいはい、自分も正直やってみたいなと思う。
はいはいはい、
ジャングルクルーズは無理ですよ新潮さん、あれは、
はい、
シベリアの緑流並みにきつい仕事だと思う。
僕はそこまでとは言いませんけども、まあずっとやってるとやっぱ疲れ、しんどくはあるなっていう、
うん、
で、まあ、ちょっとこれあれ言っちゃって、今動画で流れてるんであれなんですけど、まあ最後の最後に、一番最後、もう25回公演25回目に、
うん、
一番大事なセリフがあって、
うん、
そこを言わないと後々の皆さんの推理に影響があるみたいな、
あ、非常に重要な
セリフですね、これだけ言ってねって言われてたやつを、はいはい、僕言えなかったんです。
なんだ言えないって何忘れちゃったって。
いや分かってたんですけど、そこでいつも、あ、まあ、だからもう終わったイベントですけど、ダメだ、来週京都があるんだ、ダメだ、言っちゃダメだ、
ダメだ、とにかく失敗をしたってことでしょ。
大きな失敗をしてしまった。
あ、じゃあその反省をしてる、
はい、
あ、じゃあいいじゃないですか、
海よりも深く反省
しました。じゃあもうその失敗をしてるっていうことが重要なんだ、失敗をして反省をしてるってことが重要なんですよ。反省をしないと人間は成長がしないから、
ね、芥川龍之介の蜘蛛の糸ってあるじゃないですか、うんうん、神田っていう罪人が一個だけいいことしたから、
はいはい
はい、天からね、蜘蛛の糸が降りてきて、それを捕まったら、はい、一応天国に行かしてやろうみたいなことなんだけど、最後人間の汚さを出してしまったせいでプツンと切れちゃうみたいな、
はい、
まさに蜘蛛の糸状態、一番もう最後の最後、24回過去全部そこのセリフ全部言えて、ちゃんととりあえずガタつくとこがあったり、クオリティ的にいまいちな部分もあったけど、一応全部全うしていったのに、最後の最後の、しかも終盤の一言を言えなかったせいでもう台無し。ああみたいな。
でも反省してるんでしょね、
反省してますけど、
そう、今後こういうミスはしないようにしようっていうふうに思ってるんでしょ。
ミッション的な2日間のプロフェッショナルとして依頼されたミッションとして失敗ですよ。テレテレ
ティティティって言っていいんでしょ、ドリフ的な感じだと。ああ、そう、
死亡あえなく爆死です。
まあいいね、反省ができてるんだったらいいんです。反省をしないと、
はい、
俺は納得はいかない。
またそうですね、はん、うん、そう、だからちょっとザ・平成元年の方はちょっと本当にしっかり やりたいなと思ってますんでね、
うん、
はい、
まあ、来てください。それも含めてのね、はい、舞台じゃないですか。お芝居じゃないですか。だから
映画だとただの NG シーンとして撮り直しになって終わりだと思うんですよ、うん、それライブだから、
うん、
そう、まあ、一番お客さんが少ない回だったんで、
まあ、まそ何そのなんか保険打ったみたい、
不幸中の幸いというか、よくはないですけど、その3人のお客さん
に申し訳ないなと思ってね、
聞くところ、560人ぐらい動員した中の3人にだけ伝わらなかったんで、うん、99.6% 成功のうちの 0.4%、 あ、 0.6% か、
でもその伝わらないっていうことは、はい、結局仕事としては 0% ですよ。
そうなんです。100じゃないとダメ。100じゃないとダメ。そう、
100が当たり前だからね。
そうそうそう、センターフライは全部取らないとダメ。
全部取らないとダメ。
はい、
そう、
ゴールデングラブ賞を取って当たり前。
当たり前、
はい、守備率10割当たり前。
そう、
そういう世界なんです。
そうそうそう、野球の選手が野球ができて当たり前なんだ。そう、
できて当たり前なの。
そう
そう
そう、
そういうことです。
そういうことです。
だから今回もそういうお話をしていこうかなということでは
い、
はい、やっていきたいんですけども、はいはい、というわけで今回のテーマ、
はい、
またこちら、
はい、
こちらを参考テキストにやっていきます。2019年プロ野球選手名鑑、
来ましたね。
あれですね、まあ、だからここから話を広げて、
はい、
2019ペナントレース大予想、
あ、
俺たちの、
いいじゃないですか。
です。
はい。
はい、またこちらね、先日出てたんで買ってまいりました。2019、うん、プロ野球写真。
どうですか、どうですか、どうですか、選手名鑑。
またこれね、パンチの効いた紹介文が、
はい、
踊ってまして、
はい、これ、ね、いくつか紹介してください。
紹介ね、しようと思ってます、はい、これあれですね、ウィーラーベースボール、
はい、
日本スポーツ企画出版社、はい、スラッガー特別編集のね、うん、またこの黄色い表紙のやつですよ、
うん、
我々ね、
うん、我々も黄色い表紙ですがオフィシャルになってる。
黄色い表紙がオフィシャル、はい、いろいろありますけど、はい、
こちらね、そうだ、8月の24日だか5日の土曜日が神宮球場で、
はい、
あのヤクルト戦をタイガースキャストの皆さんと一緒に見るから、はい、新庄君も徴収されます
阪神ヤクルト戦ですよね。
そしてこれを聞いてリスナーの方も、
はいはいはい、
あのそこの球場に来てくれれば僕らと握手できますんで、
あ、すごいすごい、
はい、
なるほど。できれば僕は中日戦の方に行きたいんですけども、
あ、まあ、中 日、
はい、
ヤクルト戦はまた別。
あ、わかりました、わかりました、
はい、
あ、じゃあそこはちょっと、
はい、
タイガースキャストさんに魂を売り渡して、
はい、
阪神の発表を聞かせていただきたいと思います、はいはい、なんで、まあ、ちょっとね、あの1年経っていろいろあれなんですけど、まあ、整理として、まあ、あのシャマスさんはタイガースキャストもやってる通り阪神ファン
ね、ね、ナチュラルボーン、
ナチュラルボーン、
ナチュラルボーンタイガースですよ
生まれついての阪神、僕は去年から中日ドラゴンズなんですね、
はい
はい、なので、まあ、ちょっとそういう視点でいろいろ見ていきたいんですけども、
はい
はい、まあ、だから今回もちょっとまあ僕の方からの話になっちゃいますけど、
はい、
中日ドラゴンズですよ、
はい
はい、中日ドラゴンズはやっぱり今年のトピックスとしてはネオくん、
ネオね、
ネオ
9はいないのね、
エージェントネオ
9はいないのね、
9
はいない、ネオくんね、
ネオくん、はい、ネオ・アキラ選手っていうのがやっぱね大阪桐蔭の、ね、
はい、ネオは中日じゃダメじゃねえかっていうのは
強豪がね、
名古屋出身の中日ファンの知り合いが言ってた、
はい、あ、本当ですか、もう野手で
もったいないよ、
ナンバーワンの去年ドラフトを賑わせた、くじ引きで中日ドラゴンズが取らせていただきましたけども、はい、この選手ねやっぱショートといえば、おととしの、新人賞の、ね、新人賞の
ね、新人賞の京田君、
京田君が、やっと3年、今年3年目なんで、やっとレギュラー
定着。京田も高卒なんだっけ？
京田も、日大タックルですね。
日大卒、はい、日大卒、あ、だ大卒か。
大卒です。だ20、今年25になる年ですね。はい。
いや、もう京田でいいじゃん。
京田選手もめちゃくちゃ守備がいいので、でも今年から背番号1ですし、期待の若手でやってるにもかかわらずまだ3年目なのに、
なんでそこでさ、そもそもネオ君をドラフトに入れるわけ、あ、中日、あ、そうか、名古屋出身なのか、
名古屋出身だから、あ、岐阜県出身なんで、うん、やっぱ、ね、ネオ君は欲しかったわけですよ、もともと小学校時代にドラゴンズジュニアだったわけで、
あ、そういうのもあるのね、
はい、そうなんですよ、
はい、あ、阪神去年それで安田取んなかったからな、
はい、
超クソだよね下部組織のチームで4番打ってた選手をドラフトで呼ばないっていう、その失礼極まりない、
いや、そこはちょっとやっぱね、あれですけど、やっぱネオ君はあの高校時代にそれ二刀流で大活躍してて、
大阪桐蔭ね、世界の大阪桐蔭、
世界の大阪桐蔭、
はい、
もう PL なき今、
はい、
大阪に敵なしという、はい、すげえスーパー高校生を集めてる、あの大阪桐蔭の中ですごいんですよ、もう、最速150キロを投げて、さらに通算32本塁打の二刀流で大活躍の、すごい選手だったわけで、
はい、
もしかしたらこれ二刀流でもやってくれんじゃねえかみたいな、
あ、大谷みたいにね、
ショートは内野手もできつつの、はい、ピッチャーもやっぱ手薄なんで、
うん、
ピッチャーにもやってくれたらすごいいいな、もうこれは期待の根尾君だったんですけど、入ると同時にあのショート1本でいきたいと、
まあ、しょうがない、いや、まあまあまあ、おかしいことは言ってないよね、
しょうがない、まあまあまあまあ、そうなんですけど、ってことはこの期待の若手である京田を倒してショートを取るという、
いや、
宣言でもあるわけで、
これちょっとね、長田君きついよね、
頭痛いっすよ、中日的にも。
だって根尾君的にはさ、変な話、はい、ショートのスタメンとって、
はいはい、
ある程度、自分のこう地盤を固めたら、俺ちょっと投げれますけど、多分言うじゃん、次。
あ、次
多分そのパターンでしょ、多分。俺そうだと思うのよ。大谷とはまた別だと思う。
ああ、ほんとっすか。
うん。
でも、大体、投手で入ったけど野手に転向みたいなのはあるけど、野手から入ってピッチャーになりましたみたいなあんまりないですよ、聞かないですよね。
でも日本だと元に投げれんだ
もん。元投げれますけど。
いやだからその二刀流のやり方だよ、はい、だ大谷みたいに先発とスタメンじゃなくて、はいはい、多分俺ワンポイントっていう感じだったら、
うん、
この打者だったら抑えれんのになってのを思いながら多分守るでしょ。
はあ、はあはあはあはあ、はい、
っていうのを首脳陣に話しとけば、
はい、
ネオ君がショートでスタメン取って 2,3、はい、年やって、
はい、
ある程度やれるようになってきたらちょこちょこネオがワンポイントで出てくるこのめんどくささ
まあまあそれはあるかもしれないです、
ね、そういう新しいなんか二刀流の形を俺はネオ君はやってもらいたいなと
思
う。
ああなるほどね、途中で出てくるワンポイント、ね、
ちょこちょこ出てくるめんどくささ。
あーそういうことか。まあ、確かにね、中継ぎ陣も今崩壊してるんでソブエぐらいなので、
ソブヤン、ソブヤンぐらい
でしょ、ソブヤン、ソブヤン。
中日ネオ君以外なんもないじゃん
今。やっぱちょっとね、今ちょっと実績あるベテラン陣も引退しての若手もあまり育ちきってない。
中日
松坂だけです。
松坂、
松坂今でもファンにあの右腕引っ張られて肩やべえことになってるんで。
得意のサボり癖が出たな。
フィンフィンフィンってやつでしょ。パワープロで言うとフィンフィンフィン、サボり癖がついてしまったってやつでしょ。病院行かないと。なんで病院でサボり癖なのか分かんないですけど、ね、医者に説教されるんですよね。
説教されるし、病院っていう名前のあれだよ、あのトラウトマン軍曹みたいなのがいるんで。
よかった、
フルメタルジャケットのトラウトマン。
フルメタルジャケット
お前らを切ろーみたいな、
精神を叩き直してくれるやつ。
よーし走れーみたいな。
はいはいはい。そんなこんな、そんなこんなで、まあ、ネオさん、あのすげえ注目株なんですけども、もう完璧すぎる、言動も完璧すぎて先輩からもネオさんと呼ばれているというそんなあの
前田、ネオパイセン、
前田大孫みたいな、
はいはい、
ろくでなしブルースみたいな高校生だったんですけど、唯一じゃんけんだけは弱い。
出た、またその取ってつけたような
クリカンみたいな、
取ってつけたようなその広報の人がこれでいいですかって聞いた感のそのテンプレの紹介文でしょ。
いやでもこのプロ野球写真のデータ選手メーカーはマジであのいろいろ本当にこの記者がすげえ根掘り葉掘り取材してると思うんだよね、これね。スクープですもん、全部全部のこの小ネタがスクープですもん。他のあれに載ってないですもん。
まあいいんじゃないですか。じゃあ
例えばこれ、ちょっと阪神の糸井選手なんて去年はね本当にもう鉄人みたいな、オリックスから来て、
うん、
来たいのみたいな感じだったんですけど、まあだから今回載ってるのはまあね、去年はいろいろと怪我もありながら盗塁成功率、BBK、 あのあれですね、あの三振対四球の率とか、
はいはい
は
い、
出塁率、四球率、はいはい、リーグトップ5入り。
いやすごいよ、4億円、あの人はすごいよ。
4億円稼いでるわけですよ、スーパー選手ですよ。
去年だって見に行った試合で、
はい、
俺生まれて初めてなんだけど、
はいはいはいはい、
東京ドーム
の、あ、僕も行ったやつじゃないですか。
そういたっけ、
はい、いました隣で。あれ、
じゃあ いなかったね。え、能見防災の看板にぶち当てたやつ。
だから糸井の打球が消えて、どこ行ったんだどこ行ったんだっつって、
あ、そいつにおいたっけ、
いましたよ、隣いましたよ。どこに、ええっつったら、なんか知らないけど、わーっつってるから、え、どうしたのっつったら、リプレイ見たら、もう遥か視界の上を抜けて最上段の
看板にバーッ、能見防災の上の看板にあったので、生まれて初めて見たよ。で、しかもその打った本人以外誰も分かってない。
打球が消えたみたいな。
そう、あ、ファウルなのかなと思ったら、そうそうそう、
びっくりしましたね。特大の、
そんなことをやれる、
後楽園球場だったら確実に場外ホームラン、確実に、なんか剣舞道とかのよく分かんない柔道具屋さんの看板バキーン、バキーン場外
で、おなじみの糸井選手、
それ契約更改で、
うん、
ハンコと間違えてリップクリームを取り出すなど、天然逸話数知れず。超人類ですから、うん、
ボケじゃないからね。素でボケちゃってるからね。
もうだから野球
だってピッチャーで入れたのに、はい、サインが覚えられないからっていうで野手転向なんでしょ。
この人もピッチャーからの転向。
そうですそうですそうです。
元々日ハムですもんね。
元々日ハムで、
うん、オリックス、
すごい球は投げたんだけど、はい、サインが覚えられないからダメと。で、野手転向したすぐの頃は、はい、 打った後三塁に走ってたらしいです
そんななんかそれそんななんだっけ俺それ昔漫画で読んだんですよね
そんなことあるわけないじゃんっていう
猛烈当たろうか
そう
となんか家業と手伝いをし八百屋の手伝いしながら野球見て
る漫画で
鏡で見てるからいつも打ったらこっちに走るんだっつって覚えてたやつが逆だった。
それは理由があるじゃんそれは理由があるじゃん。その伊藤は素で行っちゃってんのも三塁
ちど
でお前
しかも左打者でしょ。
でもそうそうそう、
わざわざ遠い方に走んないでしょ。
そう、分かんないんだよ。だからルールがよく分かってないんだよ。でもライトねって言われて行く前に毎回コーチに右ですか左ですかって聞くらしいんだ
よライトレフトがもはや分かってない。
分かんないんだ。あ、右の方っすねって言ってさ走って守備に行くらしい。
右左は分かる
右左は分かるらしいんだよ。でもライトレフトの違いはよく分かってないんだ多分今
ね、はい、そんなね面白い本なんですよ、これね。
すごいですよ、はい、今年来た阪神の外人2人がマルテと、あと去年からナバーロっていうのがいるんだけど、
ナバーロ、はいはいはい、
いろいろその2人で話し合った結果、バッティングが一番すごいのが糸井だっていうことで、
お
糸井に、
はい、
話を聞きに行ったわけよ、
はいはい、
日本の野球はどういうふうにやればいいんだみたいな、
うんうんうん、
その選択肢は間違ってないんだけど、
はい、
聞いてるのが糸井だから多分何言ってるかさっぱり分かってない、はい
通じてない
通じてないし、
はい、
なんかこう外人選手が乗ってる車の中に、
はいはい、
なぜかいつも糸井がいるんだよね多分。お互い通じてない中何語か分かんないのを多分喋って多分盛り上がってるんだと思う。
外人枠、宇宙人枠みたいな、
宇宙人枠、外人枠なんだほとんど。
そういう感じだ
な、
うん、ですね、うん、
はい、だって今年入った若手が糸井に話聞きに行ったら不安に思うもんだって俺
まあまあそうっすよね。ああその人には聞いちゃダメって
なり
ます
よね、っていうなっちゃうけど、
うん、
そんな感じです。
なるほど。まあちなみにそのマルテとナバールはそんなにあまり面白いこと書いてない
今年は、
ま、真面目枠。
今年は阪神は、
阪神
は去年のあれがあ
った、はい、
外人のことはあんまりね、
ああ、はい、
外人のことはあんまり上に行ってもダメです、下に行ってもダメです。去年のほら
ロザコーノ
ウェインがクソすぎて、
クソすぎてね、はい、
人柄はいいから首切りづらいっていう、その面倒くささ、
すげえいい人だったっていう、
ね、はい、その、
はい、ありましたもんね。
ただ人柄だけでは野球できないっていうの
をなんとか残してくんないかつってつぶらな目で懇願したらしいんですけど
そうそうそう、
ダメー心を鬼にして
アウトロー絶対振るからダメ
しょうがない、しょうがないですね。
しょうがない、はい、難しいよね、はい、その辺ね、はい、
じゃあちょっと阪神の外人の話からしていきますけど、
はい、
もう長いしね、この人も10年目のメッセンジャー選手、投手、
あー、
ラーメン大好きメッセンジャー、
あー、いいですよメッセは、
はい、やっぱね、行きつけ の松山の遠征で行きつけの店で塩ラーメンを食べるってい
う、いいじゃないですか、いいじゃないですか、
どこ行ってもラーメン食うんですね、
いいです、いいです。
しかしオフは減量に成功し、自ら球団広報に体重の訂正を要望痩せたで、
うん、このプロフィール間違ってる
痩せたんで、ね、訂正してくれ、いいと。
いや、こいつはね真面目なんだよ。
真面目ですね、
うん、
ね、3億5000万もらってますから、立派立派
真面目なんだよ。
阪神で一番もらってんじゃないですか、多分。
阪神で一番もらってんのは伊藤か
4億か。
伊藤と鳥谷とドメじゃないの。
ああ、鳥谷もか、そうですね、うんうん、はい、
その3人
かなりもらってる
方ですね、その3人じゃないかな、
はい。そしてドリス、
ドリアン、
ドリスもね、ドリスは残りましたね。
ドリス、
マテオはいなくなっちゃいましたけど、
待てよ、ちょ待てよ、
ちょ待てよ
ってもう言えなく、
ちょ待てよはもう言えなくなっちゃいましたね。
ドリスは、
はい、
あれらしいんですよ、
はいはい、
勝ってる試合に登板させると、
う
ん、絶対抑えるんだけど、
ほうほうほう、
同点とかちょっと負けてる試合に出させると絶対打たれるらしい、
は
い、
敗戦処理気味に出すと、ビハインドだとダメ、
ダメっていうんじゃなくて単純にやる気がないだけでしょ。
ああ、そっか。
そうだって勝ってる試合で抑えるとセーブがつくからボーナスになるけど、
はいはいはいはい、
同点の試合に投げてどんなに抑えても、
うん、
勝ちがつくか抑えになるか分かんないじゃん。
まあ確かに、
だからやる気ないね。
勝ちがついた方がいいんじゃないですか、これ。やっぱりリリーフという
か、だから勝ちがつくかどうかは怪しいじゃん、はい、だって
その、まあね、
そうそうの同点の試合だったら
確かに負けになっちゃうかもしれないですね。
だから今年多分な傾向がしたから、その辺しっかり話し合ったんじゃない。
ああ、でも確かに上がってますね、1億7000万、
うん、
ちなみにドリス、あれですね、ドレッドヘアをまとめるため帽子の下に水泳帽を着用しているちゃんまつさん、
じゃあ
ちゃんまつさんの細胞と一緒じゃないですか、ちょっと。
じゃあドレッドするなよじゃあドレッドしなくて最初から坊主でいけやっていう、めんどくせえな 水泳しに来てんじゃねえんだよ、野球しに来てんだって。
でもプレーしてたら分かんないですからね、はい、こういうのやっぱり読まないと分かんないんで、はい、はい、あとはあれですね、なんか阪神で気になる選手います？
気になる選手、岡崎選手、岡崎選手ってキャッチャーがいるんですよ、
はいはいはいはい、
で、まあベテランのキャッチャーなんですけど、
はいはい、
もう常に崖っぷちなの、毎年、
ああ、常に崖っぷちね、
もうバッターボックスで、はい、あんなテンパりながらバッターボックスに入ってるやつ見たことないっていうぐらい。打たないとクビだっていうことを常々思ってバッターボックス入ってるから、
はいはいはい、
それが非常に好感度高いんですよ、
ね、ああ15年目の岡崎太一選手、はい、はいはい、確かに
滝田成績も残してないんだけど、
さっきは若手の台頭もあって1軍での出番が激減、
やべ、
契約更改では戦力外かと思いましたと語った、趣味は映画鑑賞趣味の話してる場合じゃねえ、
ねえんだよねえんだよ、今年はもう今まで以上に全力でやんないと、はい、B 君になっちゃうから、
いやでも1500万円、ね、うん、
いいじゃないですか、まあまあ、人柄だけで多分ね生き残ってるね、この
人柄が、うん、まあね、うん、あ、伊藤隼人選手、
隼人サブグラン集合、ヘタガールでおなじみの
でおなじみ伊藤隼人選手、はい、初めてフルシーズン1軍で過ごしました、去年は、
ああそうですね、はい、素晴らしい、
自己最多96試合に出場、
いいじゃないですか、
はい、3番に抜擢された7月20日、広島戦では決勝打を打って期待に応えました、
いい
だからちょっとあの年俸も上がりました、
うん、いいですよ、はい、いいですよ、
はい、オフでは単身渡米してナバーロと自主トレも敢行してますね、うん、はい、ちなみに円周率を15桁まで暗記してます、
どうでもいいです、
しかも15桁って大したことないですよ
3.141592653535
それ書くことのほどのことじゃない、
オフをナバーロと過ごすために単身渡米でしょ、
ですよ、いいじゃないですか、
5、6にて言ってるわけじゃないですか、ナバーロでしょ
いや、
ナバーロと外人でしょ、
ナバーロはアメリカはね、うん、
完全に遊んでるぜ
まあまあそう
ですよ、これさらに伊藤隼太の下の若手も一緒に連れてってたら多分3人でちゃんとやるんで、
ああなるほどね、
2人だから、
うん、
でどうせ記者なんか来ないから、
はい、まあ、わざわざ取材に来ないでしょうね、う
ん、でもまあ何もやんないっていうのもちょっとあれだから、はい、ちょっと軽く1時間ぐらいキャッチボールして絶対飲み行っちゃってるよ、もう
飲んでますね、銀座ライオンみたいなところで、
う
ん、
そうそうそうそう、
パブ行ってます、アイリッシュパブ行ってますよ、
見えるもんね、その絵面がね、
はい、
早田のいいとこですね、そこは。
そうですね。
あとは特にないかな。はい、あとはあれ、はい、藤浪じゃないですか。もしあれだったら。
はいはいはいはい、藤浪晋太郎ね、
はい。
はいはいはい。去年はあんまり良くなかったんですがね。
うん、去年ややくそ、ややくそ。
ややくそ。
ややくそ。
防御率自己ワーストと。
はい。
はい、5.32 と、はい、これ先発で 5.32 ちょっとまずい
ですね。やばいですね。
はい、しかし9月には、打っては16日満塁弾、満塁ホームラン打ってます、
そうそう、9月、はい、8月9月はなんか調子良かった、
はい、投げては29日の中日戦で完封勝利して高卒右腕では球団史上最速の通算50勝に到達、
はい、
はい、ちなみに大阪桐蔭の西谷監督に差し入れするベビースターの数は年々増加します、
ちなみの機嫌じゃなくても西谷さんの機嫌の方が気になるからね、やっぱりこれぐらいになってくる、このぐらいの阪神ファンになってくると
大阪桐蔭のね、うん、やっぱこれからもね名選手を球
界大敗性がドラフトで呼んじゃっていいっすよね、西谷さんっていうのをまず連絡しないといけないから
まあまあまあ、うん、そうですよね、最大手ですから、うん、高卒選手の最大手ブリーダーですか、
はい、
トップブリーダーですか、そうですね、はい、
中日はどうですか、
あ中日はですね、
中日はというところでちょっと一回じゃあ後半行きましょうか、
あ後半、
はい、
後半に続く、
はい。